自由をもたらす律法によっていずれは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさい。バプテスト教会は新生、新しく生きるということを大切にしてきました。まあそうは言っても神聖という言葉自体はバプテスト派の専売特許ではなくてですね、まあ、むしろ今ではこうちょっと古いですけど1730年代からイギリスやアメリカで繰り返し起こってきた信仰復興運動ですね、リバイバリズムっていうんですかね、あれとか、それから大覚醒って言われるね、これもまあリバイバルのことなんだけれども、それに連なっている福音派、聖霊派、ペンテコステ派と言われるね、そういう教派の人たちの方がむしろ好んで使っている言葉かもしれませんね。日本ではあまりペンテコステ派の教会はない、まあ、あまり目立たないかもしれないので、神聖という言葉がそんなにたくさん使われているというふうには思わない。だからむしろ日本ではバプテストの専売特許のように見られるわけですけど、でもボーンアゲインっていうね、英語の単語で言われると、あ、確かにそういう言葉は福音派とか聖霊派、ペンテコステ派の方々がよく使う言葉だなというのはこう思い当たります。バプテスト教会というのは自らの教派にバプテストというふうに付け加えている、名乗っている。これはまあ文字通り全身を水に沈めるというその儀式を教会の中心に据えたわけですよね。だから基本的にはバプテスト教会の礼拝堂には洗礼槽が必ずあって、しかもそれは皆さんが一番見えるところに通常はあるわけですよね。講壇の後ろとか仙台のこの、ね、礼拝堂の横に、しかも上の方にですね、水槽のある教会、仙台第一バプテスト教会だったかな、あるんですよね。ちょっとそれも恥ずかしいなと思ったりしたんですけどね、ガラス張りの水槽みたいなのが、ね、横にあって、とね、ちょっとびっくりしましたが、でも大体こういうふうにね、講壇の、この下とか、前とかに、洗礼槽を置いてある。それはその儀式をとても大事にした、あるいは中心に据えたっていうことですけれども、でも本当は、むしろその儀式の前提となる一人一人の信仰告白を最も大事にしている。それを第一としている。それが、まあ、バプテスト派の主張だと私は思いますね。だから、その結果、信仰告白の結果、全身礼を大事に、大事な儀式としているわけですから、信仰者のバプテスマということを最も大切にする。そういう教派だと思いますね。神様の救いのご計画がイエス・キリストによって明らかにされたということを信じ、それを受け入れる決意を表明する。それがだから自覚的にできなければ、それは残念だけど宣言は授けない。なぜなら信仰告白というのは、見えない神の救いの技がまずあって、それを信じ、その御手が自分の上にも添えられているということを自覚したものの告白だからですよね。自覚するという言い方でドキッとする場合がもちろんあるんだけど、まあ、認めるとか追認するとかね、そうだったんだと思うっていう、そういうことが大事なんですよね。神様の技が先行し、人間はそれを後から自覚する、追認するっていうね。でその追認するっていうことが、まあ、神聖、新しく生きるということなわけですね。 神の技によってすでに救われていたということが分かった。だからこれからはそれが分かったものとして、つまり救われたものとして生きる、生き直すということが神聖です。なんかね、こう自分が新しく生まれ変わる、自分が能動的にですよ、生まれ変わるって言うんじゃなくて、厳密に言ったら生まれ変わらせていただいていたというね、こうもう過去形と言いますかね、そうだったんやって、まさにそういう感覚、僕は神様によって救われていたんだ、新しく生まれ変わらせていただいていたんだっていう、ね、そのことの自覚っていうことをやっぱり大事にしたんだと思いますね。だからこそのボーンアゲインなんだろうと。だから信仰者個人の視点で考えると、神聖ということがバプテスマを受ける上でとても大事なことだということがわかります。一人の人をバプテスマを通して受け入れる教会にとっても、その人が神聖を体験しているかどうかということはとても重要なことだったわけですよね。だからバプテスト教会は本来ならば、本来ならばですが、洗礼を受けることを希望する者が本当に神聖を経験しているのかどうかということを厳しく吟味したんだと思いますね。そしてその、まあ、その延長上に教師を立てる、牧師を立てる時も、その教師の安守礼の資格があるかどうかを非常に厳しく吟味をした。何かこう上にある集団のね、任命して上にある人がその人にこう安守したから、その人が牧師なんだというね。まあ長老派教会とか、あるいはメソジスト教会とかっていうのはそういうことでしょうよね。長老派教会っていうのは各教会の長老の連合体が非常に政治的な、教会政治的な権威を持っているわけです。だから過去教会ではなくて、教会の連合体の長老たちが非常に大きな力を持っている。メソジストはそれがたった一人、監督が全ての権限を持っている。だからそんな人が任命すれば、まあ、文句なし教師、牧師ですよね。長老派の場合は、長老の中に牧師も入っている。そしてその、だから、教会員と同じ地平に立っていなくて、その一つ上に、長老派、長老たちの連合長老会みたいな、こういう権威組織があって、その中に牧師も入っているっていう、そういう構造ですけど、バプテストはそうじゃなくて、この中から教師を立てるわけですよね。で、その人は誠に神聖体験をしていて、教師たるにふさわしいかどうかを、教会員が協議して、だから安守礼会議っていうのを開いて、それで OK が出なければ、教師として立てられない。まあ、教師を立てるということはそういう意味である、ある非常に特別に厳しい吟味がなされたわけですけれども、その基本となっているのは、一人一人が洗礼を受けるときに神聖体験を確かにしているかどうかっていうことの、まあ、吟味があったからですよね。まあ、しかし現実にはと言いますかね、今はキリスト教の主流派といいますか、主流派といいますか、古くからの歴史を持っている教会はどこも、この国では受洗者の数が激減しているわけですから、洗礼を受けたいと思う人に対して神聖体験があるかどうかということを厳しく吟味するなんていうことは、とてもそんなゆとりはないだろうと思いますね。多分四谷神聖教会だってそうじゃないでしょうかね。洗礼を受けたいっていう人はもうその申し出があっただけで、ね、大変嬉しいことだし、喜んでお受け入れしましょうっていうことにむしろなるのだろうと思います。 でそれは良いか悪いかの問題ではなくて、現実に、まあ、そうなんだろうと思うし、そして現実にそうだというだけでなく、この後にお話しする事柄によって、むしろ私はね、やっぱり厳しく吟味しないことの方が分があるんじゃないかというふうに思えてもいる。今日、ヤコブの手紙読みましたね。このヤコブの手紙っていうのは、宗教改革者ルターが、わらの書簡と呼んだということで、ものすごく有名になっていますね。でも、ルター自身は別にそのヤコブ書に価値がないというふうには言っていなくて、というかむしろ逆のことを言ってるんですね。彼の本の中でこんな言葉がありますよ。初代の人々の廃棄したところのものであるが、私はこれを称揚し、そしてやはり優れたものだと思う、と。聖ヤコブ及び聖ユダの書簡への助言っていうね、短い文章の中に、わらの書簡の 本来のルターの言葉が書かれてますね。優れたものだと。でもうルターの時点で昔の人たちはこれに価値がないって決めつけていたようなんですよ。でルターは、いや私はそうは思わない、これは非常に価値のある優れた書簡だと思うと書いてるんですが、じゃあどうしてわらの書簡って呼ばれるようになったかっていうと、それはこのヤコブの手紙にはイエスについての言及が全くない。読んでみればわかりますけど、イエスのことはほとんど書いてないですね。それからこれ自体は使徒ヤコブが書いた書物ではない。でも最大の理由は、好意を義認しているように読める。そういう主張のように読めるっていうことが、まあ、藁の書簡と呼ばれる、まあ、ゆえんだとルターが言うわけですよね。じゃあ今日お読みいただいた箇所は本当にどうなんだろうか。これ読んでみてどういうふうにお感じになりますかね。例えば今日の一番最初こんなこと書いてましたでしょ。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。聖書に言われている通り、隣人を自分のように愛しなさいっていう、まあ、これイエスの言葉ですよね。それを実行しているなら、それは素晴らしいことじゃないか。だけど、そう言いながら隣人を分け隔てしていったと、実際そういうことをしていたら、あなた方は罪を犯すことになるでしょっていう、そういうふうにこの手紙は書いてるわけですね。それはむしろ至極もっともなことを言っている。じゃあなぜヤコブがその行為を強調するようになっているのか。それはやはり信仰という言葉が形骸化していくというのを、もうすでに聖書が書かれる頃に実際人々の中にそういう思いもあったっていうことですよね。じゃあ自分を隣人を自分のように愛しなさいっていうイエスの教えをその通りだとありがたく受けていながら、教会の中では人と人とが分け隔てられているっていう、そういうことが実態としてあったわけで、それに対してヤコブの手紙の著者は怒ってるわけですよね。そうおかしいだろう、守っているって言いながら実際やってないのはおかしいだろって言っている。ものすごくまともなことをこのヤコブの手紙は言っている。だけどルターの世代になると、それまでの教会の歴史の中でそのことがもっともっともっともっと顕著になっていった。だから人々はこのヤコブの手紙を価値がないと言って葬り去ろうとしていたわけです。どういうことかっていうと、まあ、初代教会の頃から信仰があれば行いはやらないと勘違いする人がいた。これはもうヤコブの手紙が書かれる時点ですでにそうだったっていうことですよね。それが今度宗教改革頃になると、本来律法の行いによっては義とされないっていうパウロの主張が、いやいやいや、そもそも行いなんかが不要なんだっていうふうに短絡的に片付けられていた。 行いなんかする必要がない、信じてさえいればいいんだ、だってパウロ先生がそう言ってるじゃないかみたいな誤解をして、それがまかり通るようなルターがいた時代って、そういう時代なわけですよね。だからキリストの教えだって単なる精神論化してしまっている。マタイの時点で例えば貧しいものは幸いであると言ったイエスの言葉が、心の貧しいものは幸いであるとい う, こう精神化されましたでしょ。それがもっと時代が進んでくると、完全に貧しいことが幸いではなく心の問題なんだっていう、宗教の内面化っていうことがどんどん進むわけですよね。だからイエスの教えなんていうのはそういうふうな精神論になってしまう。だから行いなんか全然関係ない、精神論としてそれを受け止めていればそれでいいっていう、そういう時代になっていた。ルターが問題にしたのはそういう時代ですよね。現代じゃもっとそれが進んでるでしょ。私たちの時代になったら、もうそもそも神なんて関係ねえ時代ですからね。立法を実行できないことは罪だなんていうヤコブの主張は、もう今現代では話にならないわけですよね。でもだからこそ今私たちにはそれにこう聞くに値する、むしろ価値が今まさに高まっているんじゃないのか、そういうふうに思うんです。このパウロという人は一人のユダヤ教徒として神のご意志を表す、その律法ということをずっと大事にしてきたわけですよね、彼はね。長年の間、文字通り命がけでその律法を守る努力を重ねてきた人ですよ。だけど、そうすればするほど、なんて言いますかね、こう深みにはまってしまうと言いますかね。むしろ守ろうと努力すればするほど人間の闇が表に浮かび上がってくるような、そういう姿を彼は自分の中に発見するわけですよね。で、おそらく彼がイエスと出会った時っていうのは、自分の中でそういう状態にもニッチもサッチもいかないでいる状態だったんじゃないかと。自分の中のドス黒さを抱え込んで、もう身動き取れないくらいになっていた。だからイエスの教えに彼は反発したんですよね、どっちかでしょ、その通りだってすがるか、あるいは全く拒絶するかのどっちかですよね。で、パウロはそれをやっぱ拒絶したんですよ。そんな話あるか、そんないい加減なことあるか、神様をお父ちゃんなんて呼ぶような輩の言ってることにかけちゃったら、自分が今まで命がけでこう守ろうとして積み上げてきたことが全部不意になってしまう。だから許せなかったわけでしょ。そこまで彼はやっぱりギリギリのところまで律法を守るっていうことに全身全霊をかけて、文字通り命がけでそれをやってきた。そしてやればやるほど深みにはまっていってしまう、ニッチもサッチもいかない自分の姿を同時に抱えていた。そのような闇を抱える自分に、しかし神様は好意を持っておられるのだということを彼は実感するわけですよね。だからそういう神様にもう自分を委ね切るしかない。何かこう行為を積み重ねてね、実績を積むことで救われるというのに彼はずっと命をかけてきたわけですが、それでは深みにはまるだけだっていうことが解決できないでいた。しかしイエスの教えにその解決が見出された。それは自分を神様に委ね切ってしまえばいいんだっていうことだ。彼こそ神聖体験をした人でしょう。全く神聖体験をパウロは行った人ですよね。 そしてパウロにとって人間というのは身体を持っているのだから、ふわふわした霊の体ではない。霊の体、肉体の体って彼よく言うんだけど、人間は肉の体を持って生きているんだから、だから信仰も心の問題です、精神面の問題だけですじゃなくて、当然体を持って生きることが信仰なんです。だから必然的に実生活の中に信仰が現れてくるはずなんですよね。パウロが言ってるのは実はそういうことなんですよね。そんなことは関係ありません。体なんかどうでもいいんです。そうじゃなくて精神だけ満たされてればいいんです。精神だけ崇高ならばいいんですみたいなことをパウロは言わなかった。後の人たちがパウロの言ってることをそういうふうに受け取ってね。そうだよ。行為なんか問題じゃないんだよ。精神さえ高まってればいいんだよって言ってしまうのはパウロにとっては、んなこと俺は言ってねえよってきっと言いたかったことだろう。そうじゃない。当然技を伴わない信仰などというものがあるはずはないんです。パウロにとってそれは前提なんですよね。ゴールではない。まあ当たり前でしょ。でヤコブはそれをその通りに言ってるわけですよ。行いのない信仰というものがあるなら見せてくれっていう、ね、この岩波版の新約聖書で行動書簡、このヤコブの手紙が入っている行動書簡ですが、それを翻訳担当された小林稔さんという方は、この中にあるその解説でですね、こんなことを書いてあったんですね。なるほどなと思ったんですが、宗教体験は体験自体を検証できず、体験したという人の人柄、雰囲気、生活の変化で判断するほかはない。うまいこと言いますよね。宗教体験ある、宗教体験したんだっていう人のその体験自体を第三者が検証するっていうことは、まあ、非常に難しい、ほぼできない。検証はできないけど、じゃあどうやって判断するかって言ったら、その人の生き方が変わったよっていう、そのことでしか判断できないでしょ。内面に、人の内面に何か変化が起こったときに、それはおのずと外側に出てくるんだと。だから第三者はその外側に出てきたものを見て、ああこの人は何かとても素敵な体験をしたのねって判断するしかない。だから多くの成熟した宗教で信仰者の生活態度が重視されるのは当を得ている。まあ、成熟した宗教、数々あるね、宗教では、その生活の変化で判断するほかないので、生活態度が重視されていく。それは通りで、その通りですよね。それでしか判断できないのだから、生活の態度が、まあ平たく言えば良くなってねっていう、良くなっているっていうことが、信仰を体験していることの、まあ証だよっていうふうに。なっていく。それはその通りなんだけれども、そこに至るまでには別にね、深い宗教体験だけが人をそういうふうに変えるわけじゃないでしょ。そんなことなくてもある程度は自分の努力で生活を改めることが人にはできますよね。難しいかもしれないけどできますよ。それ自体は全然悪いことではないわけでしょ。別に宗教に全部根ざしてなきゃならないっていうことはない。しかし、そのような人々を相手にした文書が教派を代表するものとなれば、その宗教は人を喜びで満たし、人々への奉仕に内から駆り立てる宗教体験なしに、恐れと脅しで人を縛る、掟と規則の総体にもなりかねない。どういうことかというと、表面に現れることでしか体験は表せないのだから、第三者はそれを検証できないのだから、だから生活態度が重視されていく。それはその通りだと。だけど、生活態度が重視されていなければ、あなたには信仰がないんだと脅されたら、その人の深い宗教体験なんか関係なしに、 その脅しに怯えるために、怯えているがゆえに、何かしなければならなくなる。たくさんありますよね。そのために高い壺を買わされちゃったりするわけじゃないですか。平たく言えばね、脅しと結びついて。そんな宗教体験でも何でもないわけです。そういうことが行われてしまう。そういう危険性がある。結局、私たちは神ではないし、神の御心を代表したり、代弁したりはできないわけです。だから、神様の思いになって、相手を見たり、その行いを評価することもできないんですよね。僕は神じゃないから。それができるのは神様だけです。でも、やっちゃうんですよ。やっちゃうんですよ。神になり変わったごとく人を評価し判断するっていうことをやっちゃうんですね。洗礼を受けたいという思いは何であれ、その人のうちに何か喜びの宗教体験があったからですよ。おそらくね、何にもそういうことなしに、まあ、たまにいないわけじゃないからこれも一般化できないんですけど、いきなり洗礼を受けさせてくださいって言ってきてくださったりする人がいるのでね、現実にね、だからあまり一般化はできないけど、でもおそらくね、その人が洗礼を受けたいと思う事柄の中には何か我々にはわからない、検証できない体験がきっとあったんですよね。それの中身が一体何なのかを吟味するのはその人の問題じゃないですか。ね、第三者がそのあんたの体験のどれちょっと話してみって、それ本当にそうかいみたいなことを評価したり判断したりするものではないんですよ。その人本人がそのことをどう吟味するのかっていうことは、その人の問題なんですよね。共同体が神に代わって吟味するとか、正しい、それは正しい、それは誤りだみたいなことを判断してはいけないんだろう。じゃあ共同体ができることは何かって言ったら、それはその喜びを共に喜ぶことしかないんじゃないでしょうかね。共に喜ぶ。いずれは私も、ここにいる皆さんも、裁かれる身の上ですね。ヤコブの手紙に書いてあるとおり、いずれは裁かれるものとして、その自覚の上で、共に生きる生活に喜びを持って入ってきた。どのような事柄であるのかを吟味するのはその人の問題であって、共同体はその人の存在を共に喜ぶ、そういう生活を送るためにある。教会が教会であるのはそういう意味があるんじゃないのかなと、ヤコブの手紙を読んで思わされたのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたの許しがすべてに先立って私の上に起こっていることをもう一度信じさせてください。今も全く色褪せずにそれが引き起こされていることに目を留めるものとしてください。新しく生きる喜びを私たちに満たしてください。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。